シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
というわけで、今回もこの3人でやるのは Digin Amazon Prime Video というわけで、3人とも見ていなかった Amazon Prime Video の映画作品をお題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題はナースケ君が選んでくれた作品でフライトリスク墜落事故の真相となります。まずは本作の概要を南助くんお願いします。
はい。2018年から2019年にかけて5ヶ月も経たない間に起きた2件のボーイング737MAX の墜落事故、フライトリスク墜落事故の真相は、その事故によってもたらされた世界的な悲劇に翻弄される一般の人々を追う。事故の犠牲者たち、彼らの弁護士チーム、内部告発者たち、そしてピュリツァー賞を受賞したシアトルズ・タイムス紙の記者ドミニク・ゲイツのそれぞれの視点を通じて語られる力強いドキュメンタリーである。
はい、ありがとうございます。こちらの作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみます。この作品は、字幕のみだったんで、字幕で見てみました。まあ要するに飛行機事故に関するドキュメンタリー作品で、僕はこの作品で主に描かれているこのボーイング社の 737MAX の機体の事故が、まあ、ある程度短い時間で連続で発生したっていう事実をなんか認識してなかった感じですね。だからこの映画見て、ああその出来事込みで知っていくっていう感じだったっていうところですね。で、まあ2つの事故、墜落事故ですけどがあって、まあ、機体は同じボーイング社の 737MAX という、かなり新しい同じ機体で、まあ事故が連続したんですけど、まあ航空会社は違うんですよね。最初の方がインドネシアの航空会社で、うん、2つ目がエチオピアの航空会社なんで、うん、まあ、つまり機体の管理とか、まあ、パイロットとかは、まあ、違う航空会社で、機体を作ってるメーカーが同じ、
うん、
ボーイングってことで、うん、その短いスパンで似たような事故が墜落事故が起きてるってことで、まあ、このざっくりした事実を聞くだけでも、あ、機体の問題だよなっていうのを疑うようなっていうのはわかるかなというところですね。うん、で、まあ、事故にまつわる問題点を、まあ、さっきの概要にもありましたけど、かなり様々な視点から見せていく作品で、まあ、まずはその事故で亡くなった被害者遺族の視点で、まあ、これ結構一人の女性の視点が中心になっていて、まあ、彼女のお父さんが該当の飛行機事故で亡くなっていて、まあ、事故の後の彼女の気持ちとか、そう、まあ、活動を追っていくみたいな視点と思うんですね。
うんうん、
で、まあ、さらに、この事件を追っている、シアトルタイムズの新聞記者の視点。まあ、結果的に彼の多分記事がかなり評価されることになるんで、この取材の内容を結構参考にした映画になっているかなというのも言えるかなというふうに言えるかなというところですね。うん。まあ、あと大きいのは、このボーイングの製造で働いている人が、まあ、内部告発するんですけど、まあ、彼の視点が結構大きいかなというところですね。うん。さらには、FAA って呼ばれるアメリカ連邦航空局の対応とか、 まあ、飛行機事故として裁判で争われることになるんで、まあ、弁護士チームのことなんかも描かれるっていうと、
うん、
本当にそのまさにさまざまな視点から事件を見ることができる、うん、できて、まあ、そこはすごい面白いんですけど、まあ、ただ僕はこれ結構本来あの伝えるべきポイントがずれちゃうなともちょっと思ったんですよね、この映画に関しては。うん、まあ、というのも、この映画見ると分かるんですけど、結構、この飛行機事故の主な原因って、まあ、ある程度はっきりこれだろうっていうのは明示されてると思うんですよ、僕は。まあ、その印象を受けたんですけど。まあ、というのも、この 737MAX って、完全に新しい機体ではなくて、まあ、この MAX の前に737って機体があって、まあ、それの、マイナーチェンジとまでは言わないけど、それを強襲した新型機なんで、
うん、
まあ、それで事故が起きるってことは、何らかの変更点、大きな変更点があって、そこが原因になるっていうのは、僕でも予想つくんですけど、結構その通りの部分があるので、
うん
うん、まあ、そこだろうっていう感じはすごい、する、見ててもするし、まあ、そこが、ある程度、ここだっていうのはわかるんですけど、それがいろんな視点で描くことになって、ちょっとぼんやりしてきてしまう感じはしていて、
あ、
うん、特にさっき言ったその内部告発する男性の、まあ、描き方というか取り上げ方なんですけど、まあ、彼は、ボーイングの製造で働いていて、製造現場にあったリスクを訴えるんですけど、こんなひどい労働環境でとか、訴えても改善されなかったんですよ、うん、言うんですけど、まあ、結果的に言うと、まあ、そこも問題だったかもしれないんですけど、そこは事故の主問題とは思えない
という
ところですよね。うん、
まあ、直接的な要素じゃないんですよね。
そうなんですよね。うん
うん、
だから、会社側の問題点を、
うん、
こういう会社で問題があるってことは言えると思うんだけど、
うん、
そこにそんなに繋がらないんですよね、今回の事故の原因としては。で、まあ、彼の描き方が、よく言えばドラマチック、悪く言えば結構わざとらしいっていうところがあって、
うん、
もうこの彼の自宅のその自分の部屋でなんかすごい悩んでる様子とかをカメラが捉えていて、なんかポストイットになんか書いて、資料に貼っていくみたいのを、なんか、苦悶の表情でやっていて、なんかそれを離れた部屋で、妻が紅茶を飲みながら心配げに見ているみたいな描写とかがあって、これどうやって撮ったのか、撮らせてもらったのかな、みたいな感じがすごいするんですけど、あとは、その、新聞記者が、その FAA っていう、アメリカ連邦航空局の、まあ、情報提供者に、隠れて会うみたいな場面があるんですけど、
うん、
すごいね、アメリカとか、アメリカのドラマとか映画でよく見る、あまり人のいない立体駐車場で会うっていうのがあって、マジで立体駐車場で会うんだみたいなのをすごい思ってしまったところもあって、前にこのディギンアマゾンプライムビデオでは、ジェイ・バルディン、メデジンから来た男っていうですね、レゲトンのアーティストのドキュメンタリーをやったことがあったんですけど、うん、あの時もこれどうやって撮ってるんだよって場面がすごいあったんですけど、なんかちょっとそれに似たものを感じて、この、まあ、要するに作り込まれてるような場面になってるって
感じ
です
ね。
で、僕はやっぱそういうのってドキュメンタリーとしてはすごい逆効果だなっていうのをまた今回同じものを感じてしまったってい
うの
がありますね。まあ、ただ、僕も一応全然ジャンルは違いますけど、製造業の会社で働いてるんで、うん、製品の品質みたいな部分では、抱えてるものはやっぱりわかるし、まあ、この映画で描かれてるものって、まあ、明らかな不具合と呼んでもおかしくないものが、市場に出ていってしまうっていうのは、うん、まあ、それの背景にあるものとか、構造が何かしらあるんだなっていうのも、そこが分かるし、そこら辺はすごい面白かったなっていう感じではありましたね。うん、まあ、切り取り方 もう、まあ、かなり様々な視点ではあったんですけど、内容自体はすごい面白かったかなというところで見たというところですね。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい。フライトリスクなんですけど、このディギンアマゾンプライムビデオだと、先月も飛行機ものの映画を扱っているので、なんかそういうつながりでこのドキュメンタリー映画が選ばれたのかなと思ったんですけど、まあ、描かれるそのものの重さとかは全然違うんでいや、まあ、現実って感じ
まあでもあれも現実だったから、
うん、そうそうそうそうなんですよ。でもやっぱね、全然違う種類のものだと思って、あの全然そういう気持ちにはならない。もう最初からもう全然違う映画だっていう比較にもならんみたいな感じで見ましたっていうところ、
ね、乗客の数が3桁ぐらい違う、うん、
そうね。で、まあ、あらすじにもある通り、まあ、ボーイング737MAX っていう飛行機機体の墜落事故についてのなぜ事故が起きたのかと、それをどのように責任を取るのかっていうのの2点が論点になるドキュメンタリーだと思うんですけど、まあ、僕は結構この2つは同じところに集約されるような話だったかなと思っていて、僕はそこがすごく良かったなと思いました。まあ、そのどちらからも浮かび上がるものが同じような、その資本主義の病理というか腐敗した体制のあり方みたいな部分をその両面から追求していくというか、あの描いている作品かなという印象です。で、まあ、この映画の途中でもその事故の原因について、まあ、こういうことが起きたっていうのはつまりこういうことだ、でこのつまりこういうことだっていうのは、まあ、要するにこうだからっていうのをどんどんどんどんこう原因を遡ってシンプルな言葉に紐解いていくっていうような説明をしてくれる場面があるんですけど、まあ、この映画自体も、まあ、墜落事故の原因と結果について、まあ、その腐敗した組織が煙に巻こうとするような真実を、まあ、細かく分析したり因数分解することでシンプルで分かりやすい形で説明してくれるような内容のドキュメンタリーだったかなというような印象です。で、まあ、冒頭にこう被害者遺族の描写があることで、まあ、飛行機事故っていうのは一回でも起きたら取り返しのつかない悲劇なんだっていうことを、まあ、突きつけられるような描写になってると思うんですけど、まあ、この事件のその凶悪な部分として、まあ、一度目の事故から数ヶ月足らずで二度目の事故が起きてるっていうのが、まあ、ちょっと明らかにされていく組織の腐敗をより際立てているなっていうふうな、じゃあ防げたじゃんみたいなところがよりなんかこうすごい、あのこう悲痛な印象を持つような内容だなというふうに思いました。で、まあ、さっきロンペさんも説明してくれたように、まあ、見ていくと、まあ、素人目にも明らかにそれは後々問題になるんじゃないかみたいな、その開発段階の話とか、まあ、バンバン出てくるんですけど、もうそのライバル社の飛行機に市場シェアを奪われかけたから、まあ、その全くの新型を開発する時間はないので改良版としてその今あるボーイング737の改良版として 737MAX っていうのを出しますみたいなことでなってて、それがその利点として、まあ、すぐに開発できてパイロットの訓練も必要がないみたいな説明があるんですけど、まあ、それを営業文句にして売り込むんですけど、そんなずさんな工程で飛行機飛ばして大丈夫なのかっていうのが割と予想通りのガバガバさでどんどん露呈していくのが、まあ、ひどいし怖いなみたいな感じでした。まあで、そうやっぱその原因が明らかになっていく部分はある程度まあそうなるだろうなっていうのが分かっていくっていうのがひどいところなんですけど、まあ、それに対してその追求されていくその事態のあの顛末っていうのが、まあ、結構救いがないというか、やっぱなんかその正しい側の主張は通っていくんですけど悪いやつっていうのが全然出てこないというか、 その悪いやつらが断罪されないっていう、悪いことをしてた人たちはあんまり痛くも痒くもない結果になっていくっていうところがあって、まあそこが そのやっぱこれを見進めていくところで、その部分のあのがすごく見ていくとああっていう気持ちにさせられるところで、まあここをもすごく僕はこの映画の中で大事な部分だったかなというふうに思いました。で、まあ、その映画の中では、まあ、ちゃんとその状況に道理とかモラルからこう警鐘を鳴らしたり糾弾したり、まあ、内部告発したりする人が出てくるんですけど、まあ、正しい主張をする人たちは、まあ、常にこう顔とかを晒してリスクを持って主張する小さな個人みたいな映され方になってるんですけど、まあ、対してその人たちが批判する組織の人たちっていうのは、まあ、要するに利益のために人命を犠牲にしてきた人たちっていうのは、まあ、ずっと実体がない大きな存在、まあ、一人その会社の代表がその象徴的な存在として一人映されるんですけど、まあ、ずっとその相手にしているものは実体のない概念みたいな描かれ方になっていて、まあ、その小さな個人と断罪されない資本主義みたいなものがずっと対立構造みたいになって、まあ、だんだんそこが明らかになっていくのがすごくこの映画の、あの印象に残った部分でしたね。まあ、最終的にはそのアメリカ的価値観の闇みたいなのが浮き彫りになるような感じで、それが、まあ、そのある被害者遺族の父親とずっとそれによって利益を得ていた人っていうのの対比みたいな描写、まあ、具体的な描写があるんですけど、まあ、彼の利益っていうのはこういう人たちの犠牲で成り立ってましたみたいな描かれ方になってて、やっぱそこが常にその対比的に描かれていたのが、あの映画としては良かったというか、すごく、印象に残る部分でしたね。まあ最後まで見ると結構苦い話というか、まあまだまだ終わってない話で、そこもあのもっとこう、まあある程度その関わった人たちの中で決着がつくような展開になるといいなっていう部分なんですけど、まあまあ、僕もこの映画を見て知ったことがほとんどだったので、そういう意味では見てよかったなというふうな内容だったなと思います。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後は、作品を選んだランスケ君の感想と、まあ、作品を選んだ理由もあればお願いします。
はい、僕がこの作品を選んだ理由はですね、まあ、あの前回選んだのがウィング&プレイヤーっていう、まあ、あのデニス・クエイとかの飛行機を着陸できるかどうかっていう映画だったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、それと、まあ、ちょっと連なる感じで飛行機の映画っていうのを見つけたんで、これにしようかなって感じで軽い気持ちで選んでしまったっていう感じだったんですけど、ちょっとやっぱり、まあ、ケンスさんがさっき言った通りで、あの、まあ、全然違う映画なんで、
全然違いすぎたまであるな。
本当びっくりしたって感じでしたね。そうそうそうそう、なんかでも、やっぱ、そうですね。でもなんか、どっちもまあ実話を元に、実話元に、こっちはまあドキュメンタリーなんで実話そのものなんですけど、あっちも実話を元にした映画だったんで、やっぱりなんか、なんか、すごい映画は多様だなっていうふうに改めて思った感じですね。すごい幅が。で、まあ、このフライトリスクはまあ、もう見始めた時点で、まあ、すごい、めちゃくちゃ重いなっていう感じになるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、お二人もずっと言ってる感じであった出来事的には、やっぱ1年空けずに同じ型の飛行機が2度も墜落っていう、まあ、この事件がちょっとあったこと自体、僕ちょっと全然、なんか墜落した、なんか飛行機が墜落したっていうニュースとかは見てたんですけど、なんかそれが連なって、こういうドキュメンタリーで語られて ってるっていうのは全然意識できてなかったので、まあ、もうほぼ知らないみたいな状態でこのドキュメンタリー見たんですけど、そうですね、もうなんか、まあ、やっぱ初めて知ることばっかりだったけど、やっぱりすごい知れてよかったっていう感じで、まあ、やっぱこういうドキュメンタリーを見るなんか醍醐味みたいなのも、うん、まあ味わったというか感じでしたね、うん。でまあ、この映画は、まあ、その最初に遺族側の、その遺族側の話と、まあ、遺族側の話を聞く弁護士の人の話エピパートみたいなのから始まって、なんかそのまあやっぱり遺族側の人の、まあ、そのエピソードが、まあ、話とかがすごいめちゃくちゃ重いっていうのはあったり、あとまあ結構ニュース映像とかも、実際のニュース映像とかも流れるんですけど、なんかエチオピアで起きたその墜落事故の方のなんか遺体をなんか遺族が立ち会えなかったみたいな話とか、なんかあと埋葬っていうか、なんか勝手に埋葬したみたいなシーンとかがあってて、これなんてこんなことになるんだろうかっていうか、
ね、
もう本当に開いた口を塞がらないみたいな、なんか絶
対。だってなんか埋葬して24時間後にメールが届いて、2日後に埋葬しますってメールが届きましたとか言ってましたもんね。
そうなんですよ。いやなんか、で、棺桶に横になんかショベルカーで土かけてるみたいな写真が一瞬パッて映るんですけど、ええー、みたいな感じでちょっと、本当になんか現実で起こって、てることなのかってクラクラするような感じとか、でまあその何ですかね、奥さんと娘と孫3人亡くしたおじいさんの話とか、なんか本当にもう見てて本当につらいっていう感じ、でなんかそれをやっぱその弁護士の人はそれ全部受け止めないといけないし、それを受け止めながらそのボーイング側が、まあボーイング社側が、まあそのこの人はその結婚してないからとか言って、なんかその遺族に対するその賠償金の額を結構リストで管理して、なんか値段をそれぞれ違う安かったり高かったりしてるみたいな感じみたいなんで、それに対してまあその弁護士の人がもうあの戦うというか、その金額、この人はでも結婚してないけどこの人は特別なんだみたいなのを提示していかないといけないっていう、なんかこの弁護士側の人も本当に辛いっていうか、辛い感じの重い立場みたいな感じで、もうなんかすごい冒頭からぐいぐい、まあなんですかね、ちょっと絶望しながら引き込まれていくような感じでしたね。でまあ、でなんかその遺族の人のなんですかね、もう当たり前なんですけど、やっぱもう飛行機に対しての信頼感ゼロなんで、その遺族の人とかがやっぱりトラウマになってて、で、なんかでも裁判で飛行機に乗ってワシントンとか行かないといけないっていう場面とかで、なんかオンラインでやり取りしてた遺族同士の人が、まあ、会って、無事に来れてよかったとか言い合ってるシーンの重みとかが本当見てて、このうっていう感じとか、なる感じでしたね、
うん。
でまあそこからまあその遺族側のパート終わって、なんかシアトル市の記者の人の目線とかが入ってくる、シアトルタイムズ市の記者の人の目線とかが入って、まあなんで墜落事故が起きたのかっていう原因とかを探っていくような感じになっていくんですけど、まあここら辺の何ですかね、ちょっとまあ、写真とかあの資料とかの何ですかね、ポンポンポンポン見せる語り口とかが結構うまいので、何か結構サスペンス的にこう何ですかね、何が悪くてこうなったんだっていうのを探っていく目線みたいなのがすごい、うん、語り口としてドキュメンタリー作品としてうまいんじゃないかなっていう感じで、うん、思いましたね、うん。あとは、そうですね、あとまあやっぱりそのさっきロンペさんも言ってたんですけど、まあその元ボーイング社のシニアマネージャーっていう方、あのまあ製造現場で働いてた人ですね、あのエド・ピアソンっていう人が出てきて、この人がまあ製造現場の上司に問題を言い続けていたんだっていう話とか、まあそのノルマに対して現場が全然対応できていなかったこととかを明らかにしていくんですけど、まあ僕は結構この人の目線が結構 結構重い、この重いなんか事実だけの中で結構切れ味があって、僕は結構このパートは好きだったりするんですよね。なんかこの人のその人間味みたいな、なんかちょっとなんですかね、あの、なんかその、なんですかね、まあ、けれんみですよね。その奥さんとかの出てきたりとか、で、なんか内部リークした人が、あの、以前内部リークをした人がどうなったのかみたいなエピソードとかも出てくるんですけど、だからまあ、この人もやばいのではみたいな感じとかも、なんかやっぱ緊張感が高まってくるような、見ててすごい緊張感が高まってくるような感じで、まあ、そんな彼に対してちょっと音楽の演出とかもちょっとね、不穏な感じで、なんか入ってきたりするんで、なんかちょっとやりすぎな感じも確かにするんですけど、なんか僕は結構、スリリングで良かったんじゃないかなって思って、ね。で、まあ、あの、さっきも言ってた、あの、FAA っていうアメリカ連邦局の、あの、まあ、この連邦局がそのボーイング社の、なんですかね、飛行機を、まあ、認可するっていうやつなんですけど、アメリカで、まあ、その、なんですかね、まあ、試験というかね、感じで、あの、ここが管理しないといけないみたいなところなんですけど、まあ、そこの責任とはも問われるんですけど、まあ、まあ、なんか見てて、やっぱり、ああ、ズブズブやないか、みたいな感じのが、ひどいんですけど、なかなか、ここら辺とかも、見てて絶望を、本当に絶望していくような感じで、なんか、ああ、ひどいな、って感じでしたね。で、なんか、やっぱり、それでまあ、この事件が起きたのが、やっぱ2018年か19年かくらいだったんで、その後コロナが入ってくるんですよね、その、これやり取りしてる間に。で、コロナが来て、なんか、あ、やっぱその、ボーイング社に対してダメージが、やっぱ飛行機業界ダメージがあったのは、まあ、当然、こっちも覚えてるから、あ、これでちょっと罰当たんのかな、みたいな感じで僕は見てたんですけど、なんか、あの、そのコロナのせいで、なんか余計、ひどくなってるというか、もうなんかコロナのせいでやっぱその利益優先なところがまた先走っているような感じで、またどんどん会社内のその状態がひどくなってて、なんかそこら辺とかも、まあなんか、うわ、これこの後どうなんだろうみたいな、どんどんどんどん絶望していくような感じで、でまあやっぱり、でまあその映画の終わり、まあ、今につながってくるような、地続きにつながってくるようなラストシーンとかも、わ、もう全然、全然良くなってないじゃんみたいな、全然終わってねえじゃんみたいな感じとかも、やっぱりそこでもやっぱ絶望するような感じで、なんかだから、すごい結構もうずっと見ながら、重い気持ちになったりとか、絶望したりするみたいな映画なんですけど、やっぱりでも、こういう事実を知ることができたっていうことがやっぱ大事なのかなっていうのはすごい思ったので、やっぱこういう映画、ドキュメンタリー映画見る醍醐味みたいなのはすごい味わったかなって感じはしたんですけど、だからはい、なんかすごい、まあ、いい映画だったなって感じではないですけど、やっぱり知れてよかったっていう後味がすごい感じる映画でしたね。だから、ちょっと、ウィング&プレイヤーとか、あの、続きでとかって考えてたけど、やっぱり、ちょっと絶望しましたけど、選んでよかったかなとは思いましたね。はい。僕の感想は、そんな感じです。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあね、まあでも、コロナもあったのかわかんないけど、よく分かってなかったな、この辺の話はっていうところですね。
そうね。
確かにね、途中からあの FAA が絡んでくるところは、なんかその第三者機関が入ってきてとか、その外部の目が入るから、そのよりその明らか正しいことを方向に行くのかなと思ったらね、よりなんか絶望的な感じになると
思う。そうですよね。なんか FAA の一番偉い人みたいな人が、長官みたいな人出てきて、で、なんか遺族とかと話してて、あの、
ちゃんと彼は話聞いてくれるいい人みたいな感じで出て
きて、そうですよね、出てきたから、あれみたいな、
いやでもなんかその認可っていうのがいかにこうなんか腐敗の温床になってるかみたいな説明とかもすごいうまいんですよね、うん、なんかちゃんと説明してくれるんですけど、
う
ん、
そうですね、
その認可されたらその免責されるっていう構造になってるから、なんか
いや本当にその通り、ね、あのもちろんなんだ主な原因は技術的なものがあるんですけど、まあ、もう一つ大きな原因がその認可という部分で、だからやっぱ同じぐらいその2点がでかくて、あのその認可の FAA のところの組織がきちんと機能していれば、その技術的な不具合っていうか、あの部分も見つからないわけがないっていう部分なんで、だから本当その両面が、うん、両方、うん主原因なんですよね。
そうそうそう。いや、ちゃんとなんかね、それを結構、なんだろう、パンチライン的な説明をしてくれるんで、めちゃめちゃ分かりやすいけど、ゾッとするみたいな。
そう。
まあ、FAA の実態とかが分かってくってことは、ああ、じゃあダメだな、みたいな。すごい。
分かりやすいよね。
うん、ちょっと分かりやすい。やっぱなんか結構最初から、こう、犠牲者っていうのがこう数種として扱われていることみたいなのがこう、ね、根っこにあるあのその航空会社 の, あの凶悪な部分ですよみたいな説明は最初からされてるんですけどね、
うん、
それこそさっき の, その南助さんが言ってた被害者遺族があの埋葬に立ち会えないところとかも、
うん
まあ、結局人を人と思ってないみたいな部分があるし、
うん
まあ、それがあのその賠償をあの被害者の遺族を担当する弁護士がねその賠償させることと賠償の金額を決めることが我々の仕事でみたいな、うん、そこもちゃんと説明で分かりやすくしてくれてて、
うん、
なんかその統計上の犠牲にしないことが大事だみたいな話をしてて、うんまあ、それって結構全部あのこの映画の中でもね大事なその人は数字じゃないですみたいな部分と、うんにつながるか価値観の提示になっているのかなっていうふうに思いましたね。
ちなみにお二人は飛行機ってどうですか？あ、極端に怖がる人とかいますけど。
いや僕は怖くはない、うん、怖くはないですけど、うん、乗るときはいつも落ちるかもしれないと思って乗ってます。
おお、そうなんだね。
うん、
ああ、いける。ケンス君だってそれこそこちっちゃい頃から乗ってんでしょ
う。なんか、うん、いや僕はあのあれなんですよ、その中耳炎持ちなんで気圧が変わるのが結構苦手なんですよね。
あ、うちの子供とかもそうだけど気圧が苦手な人いるね、うん、確かに、
うん、だから飛行機の中で寝れないっていうのが結構辛いっていうのが、
嫌だね、
うん、
あ
僕が一番最初に長い飛行機乗った時にもう耳バリバリになって次の日もずっと痛くて、それが超トラウマで、だからなんかずっと耳抜きしてないといけないっていう気もしれの乗ってて、
それ嫌だね。
うん、そうだから飛行機はあんま好きじゃないですね。
なるほど、あ、そういう例でね。ああ、
うーん、
ナスケ君はどうですか？
僕はあんまり飛行機乗ったこと、一回なんかニューヨーク行ったことあるんですけど、だからまあ、
すごいな。
そう、アメリカ、ボロアメリカって感じだったんですけど、なんか、その時もやっぱなんか、なんかね、僕が行った学生の時が、やっぱ、その、あれですよね、そのテロの記憶とかもちょっと近い時期だったかなって思って、すげえ、そこのイメージがやっぱあったかなって感じでしたね。怖えなっていう、なんか、感じでした
ね。確かに緊張感ありましたね。
空港の検査がめっちゃ厳しい、
ね。そう、あ、めちゃくちゃ厳しくて、なんかアメリカ行くのとかがもうめっちゃなんか面倒みたいな感じだった。うん、検査とかはすごい面倒みたいな感じで。で、まあ、なんか僕はあの、カメラの専門学校行ってたんで、その、うん、カメラめっちゃ持ってくるんですけど、なんかフィルムとか、なんか、なんだっけ、なんかあれ、なんか持ち物検査の時ってなんかあのスキャンみたいなので、なんかフィルムがなんか観光するかもしれないみたいなのがなんか言われてて、
うん、
でなんか、どうしよう、嫌だなみたいな感じ、せっかく撮ったのになんか消えちゃった、嫌だなみたいな 記憶がありますね。で、まあ大丈夫だったんですけど、なんか、そういう思い出がありますかね。あんまりそれ以来僕飛行機が全然乗ってないかな。
そうなんだ。
国内とかも全然旅行行くとき飛行機は使ったことあんまないですかね。
なるほど。苦手じゃない。そんな、検査みたいに気圧がみたいな
の。そんなのはなかったですけど、でもやっぱり、まああんまり、寝れないっていうのは確かにもうあったかな。なんかやっぱり、うるさいじゃないですか。だから、なんか、1回か2回くらいしか乗ってないですけど、あんまり、なんか心安らぐ感じではなかったんで、やっぱり、ちょっとあんまり飛行機いい記憶はないかなって感じですけど。
そうなんだ。
僕はめちゃくちゃ得意なんですけど、
得意ってのがあるんですか？
すごい寝れるし、映画も見れるし、ゲームもできるし。
あ、そうか、映画見れましたね。
移動手段としては結構快適な方と捉えてるってことです。
そうそうそう。
なるほどね。
ツバを一回飲めば、僕は気圧に対応できる方だから、ゴクってやれば多分いけると
。
そうなんだ。
だから。
なんか、この間、沖縄とか行ってましたよね。あれ飛行機ですよね。
あれ飛行機で去年沖縄行ったのが僕は久々に乗った飛行機だったけど、子供にとっては初めての飛行機だったから、
そんなでかいな、体験としては。
なんか耳がとか言ってたから、ごくってしなとか言って、なんとか耐えてたけど、苦手な人は本当ね、苦手っぽいから、ね、高い方だけじゃなくてね、海に潜る方とかもね、苦手だったりすると思うから、苦手な人はね、だから、僕は今、気軽に行けないですけど、若い頃一回、ロシアに飛行機に行ったことがあって、で、モスクワの空港まで行ったんですけど、ロシア有名なアエロフロートっていう便で行ったんですけど、別に僕そんな怖くないし、飛行機苦手じゃないんで普通に乗ってたんですけど、モスクワの空港に着陸した時に観客から拍手が起きるんですよ。それが一番怖い。
なんだそれ。
すんのか。
でもね、ガイドブックとかに書いてありました。なんか。着陸した時に拍手が起こります。
なんだそれ。
あ、そうなんだ。
やっぱね、事故が多いからとか書いてありましたね。
そう、
ダメじゃん。ダメじゃん。
ね、
あ、だから聞かなきゃ分からない。墜落までは行かなくても、なんか、いろいろあるんですかね。
ね、
着陸の時に、なんか失敗みたいなの
がある。いや
一番怖い
な。そうか。怖いな、それ。
拍手しないでよって感じ。
なんかこの映画見てからやっぱ飛行機のその型、型
って、ああね、なんか乗る機体とかね、調べた方がいいのかなって思って、
そんなの調べるとかも思いつかなかったけど、やっぱりなんかこの映画見てからその737MAX っていう文字が入ったら、ああという感じです
ね。まあね、ちょっと後半そういうね描写も出てきますからね。
そうですか。確かに日本はなんかないんじゃないかな、飛んでないんじゃないかなとか、なんか軽く調べたらなんかそんな感じだった気がする。
まあね、今ね、海外とかもね、行きやすくなりましたからね。
ちょっとね。
観光客もいっぱい来てるし、久々にどっか行きたいですけど。まあ、それについてはちょっと怖くなるかもしれないですけど、知識としてね、持ってる分にはいいと思うし、ドキュメンタリーとしてもね、結構よく見せて、確かに力強いドキュメンタリー。
力強いドキュメンタリーっていうのは。
内容の言葉がその通りだなって感じ
ですね。確かに。
なかなかこれも、こういう作品も、良かったかなって感じですね。
はい。
はい。というわけで、Digging Amazon Prime Video、今回はフライトリスク墜落事故の真相 の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。